おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1326回をお送りします。3月4日水曜日7時55分です。いや、天気が良くなって良かったです。風が強くて寒いですけどね。珍しくというか久しぶりにお知らせがあります。まず3月の12日っていうと、つまり1週間後ぐらいなんですが、からですね、このではないですが、3ヶ月チャレンジの、3ヶ月チャレンジのみならずですね、ワンオンワンセッションお試し4回セットを復活させます。今回から3万円に値上げさせていただきまして、税別です。だから3万3000円で4回ということになります。まあ、ちょっとね、お値段が1回あたり7500円っていうのはどうかなと思うんですけれども、そもそも4回でおしまいにしたいわけではないんで、お試しですから、この3万円はですね、例によって3ヶ月チャレンジご参加いただく場合には、その分に充当させていただけますので、つまりどういうことかというと、7万5000円なんですけど、3ヶ月チャレンジは3万円を支払っていただいてあればですね、差額の4万5000円で3ヶ月チャレンジ第14期にご参加いただけるということにします。で、つまり4回分は、まあ、気に入ったらですけどね、3ヶ月チャレンジにご参加いただけるのであれば、丸々無料になるという一応形になりますので、まあ、よろしければ。ただこれは、この4回を充当できるのは14期に限るということにさせてもらおうと思っております。なんか、4回やったから16期あるのかどうかってそもそもわかんないんで、14期は絶対あるんで、とりあえずもう毎期次の期のことだけまず集中しようと、まあ、これは単に気持ちの問題ってやつですけど、とりあえずまずそういうことにしようと、まあ、結局ね、何が起きるかなんてわからないわけですからね、極端なの死んじゃうかもしれないしみたいな、そういうことも、まあこれは余計なことを言うものではないんですけれども、その他になんかこう、何しろ世の中不穏ですから、何がやっぱり起きるか分かりませんので、一応第14期は絶対頑張るぞっていうふうに考えておこうと。まあどうせ僕は先の見通しなんか立てない人間なんで、あまりこう、まともな計画は、明日以降の計画は事実上どうなるか分からんっていう、スタンスで生きておりますから、今日明日はなんとか保証します、頑張りますみたいな感じではあるんですけど、まあそうは言ってもですね、普通の世の中ではもう少し先のスパンというものを見通しているようなので、3ヶ月チャレンジぐらいは、向こう3ヶ月が人間の限界でしょうというふうに思っておりますんで、第14期はやりますから、第3月12日からその復活させます。まあこの復活はもっとシンプルな理由がありまして、100日チャレンジが3月11日をもって第12期が終わりになります。そのために、100日チャレンジ101セッションは、ご参加いただいた全ての方に1回は提供しておりましたけれども、そちらがなくなるので、その枠がですね、予約枠が必要なくなるので、また3チャレの、予約枠を復活させましたと、そういうことです。で、いずれにしてもですね、4回お試しセッション3万円だけど、1回まず無料で受けていただけます。だから、1回無料で受けていただいて、その他に4回、受けていただくことができて、しかもそれを、14期に充当することができます。だから5回、まあそのセッションの回数をたくさん取れば、そもそもそれが、お得だぜっていうことにはならないんですけれども、私はそうは思わないんですけど、私と話すんですからね、結局。それがそんなに何かのサプリみたいにいきなり聞き始めるかどうかは、こればっかりはもう、お一方だと思うので、あとですね、ウェブサイトをちょいちょいご覧になっていただいている方にはわかるんですが、ちょいちょい書き換えていて、相性という言葉をなくしました。外しました。まあ全部消えてるかわかんないですけどね、相性じゃないなって最近思うようになったんで、相性とかいう言葉はとても私の方の責任感が希薄してたなと思うんですよね。薄かったなと。相性で片付ける問題ではこれは全くない。相性いいからできましたでは、もはや何も考えなくてもいいみたいじゃないですか。そんなことは別にないんだというふうに思ったんですよ。なのでこれは相性の問題ではないと。相性だけだったら長く続いた人は相性いいってことにもなるでしょうし、短く終わった人は相性が悪かったってことにもなるんでしょうけど、そんなことは別にないような気がするし、 そもそも相性が良くても悪くても、やっぱりこう、コンテインっていうことを考えなきゃいけないし、そもそも相性といったものは、なんちゅうのかな、めちゃくちゃマクロだよなと。もっとはるかにミクロなことをやっていて、相性のことなんて全然考えもしてないということに気づいたので、相性という言葉は取っ払いまして、やっぱりこう、続ける気になれるかってことですね、私と喋ってて。やっぱり提供者側の問題じゃこれは全くないんで、相性という話じゃないなと。やっぱりこう、まあ、要は、試していただくのはあくまでも利用者さんの側であって、私の方はどうこうないんですよ。私は提供できるだけのものは提供してみて、まあどうでしょうかっていうことなんですよね。それだけのことだなというふうに思います。ガソリンスタンドにガソリン入れるようなものだとちょっと違うけど、相性とかはないじゃないですか。ちょっとエネオスの油は相性がいいようだとか、多分そういうことを、感じちゃう人もいらっしゃると思うんですけど、多分それは気のせいなんで、そんなはずないじゃないですか。だから、相性ではないだろうと。貝のマークで入れると車の走りがいい感じするとかね、そういうことはないと思うんですよね。だけど、リッターいくらですとかいうのは、これ相性で決めるもんではないと思うんで、そういうことで決めていただければいいかなと思います。初回無料です。で、4回お試しできます。まあ、その、14期にご参加いただけなければ、3万円はお支払いいただくことになりますけれども、それだって1回7500円っていうのは、法外に高いわけでは決してないです。一般的に言ってカウンセリングっていうものやコーチングっていうものの値段考えてみて、1回、もう1時間前後、まあ1時間前後、59分30秒でしたとかそういうことを言わなくて、だいたい1時間を7500円というのは決して、その30秒多くやればすごいいいことが起きるとか本当絶対ないんで、そういうことではないんですね。はい。だからそういうふうに思ってください。もう一つお知らせがあります。珍しく。初稿脱稿できたんで、フォレスト出版さんというところの、本を、黄色い本になると思います。あの表紙のまま行けば。まあ、あの表紙のまま行くよなと思うんですよね。黄色い本になります。本が出ます。ただ、正確には何月何日に出ますとは言えないんで、多分3月末か4月の頭なんじゃないかというふうに、もうそこまで来てます。2稿目を、今朝受け取ったんでね。だから、この2稿で終わりなんで、最近は。まあ、そういうわけで、まあ、お買い求めいただけるととても嬉しいと。この件についてはですね、この本お買い上げいただいた方には、さらに3回お試しセッションの金額下げるとかなんか考えようかなというふうに思ってますが、どうやって本買っていただいたことを、示していただく、まあ、画面でかざしていただければいいかなと思ってますけどね。そんな感じです。はい。ということで、7分も喋っちゃったんで本題に入りますと、今日はですね、今日はというか、最近急にこう、ウィニコットの本を読みまして、読んだっていうか、パラパラっと読んだって感じなんですけど、子供はなぜ遊ぶのっていうタイトルの本があって、考えてみるとこの本のタイトルってすごいいいなと。やっぱりウィニコットってそういう良さがあるなっていうのに突然気づいたんですよ。子供はなぜ遊ぶのって問いは一体誰が発してるのかと。子供じゃないっすよね。常識的に考えると。まあ、ウィニコット博士がお答えしますみたいな。なんかね、変にウィニコットの本って不思議な感じなんですよ。なんかこう、専門家の書いているきちんとした、その先進分析の本って感じがしないですよね。ふわっとしてるんですよね。あの人のやっぱり、パーソナリティがそういうものがあるんでしょうね。あれが多分好き嫌いを分けるんじゃないかと。多分すごい好きになる。ウィニコッティアンとか言うんでね。ワグネリアンじゃないんだからって思うんだけど、まあ、そういう風に、ウィニコットってやっぱりこう、ビオニアンってあんま言わないんですよね。クライニアンっていうのはちょいちょい言うけどね。そういうことなんですよね。すごい個性的なところがやっぱあると思います。まあ、精神分析家は概して個性的ですけどね。ユングとかフロイドとかね。個性的ですが、いや、ウィニコットっていうのはそういうこう、そして、これは藤山直樹さんがひどい誤解だみたいな風に書いてるんですけど、古風土と似てるってされることがあって、なんかわかる気がするんですよね。雰囲気が。古風土とは真逆だみたいなことを、どっかで藤山先生が書いてたんだと思うんですけど、真逆なんだなっていうのは読んで、なるほどと思ったんですけど、そういえば古風土って、僕はもう全然意識してなかったんですけどね、古風土って確かにそういう感じするわっていうのが、ありました。僕は古風とは、和田秀樹さんの読んでよくわからなかったんで、すぐ諦めちゃったんですけど、まあ自我心理学派の人たちは、ね、概して僕はね、感覚的に相性が良くないんですよね。アンナ・フロイトは、 一番好きな方ですけど、エリック・エリクソンとかどうも苦手で、やっぱりああいうこう第一段階っていう、なんかあのね、四十にして不惑みたいな話って僕は大体好かないんですよ。嘘だっていう感じがしちゃうんで、まああのね、門田博光が四十にしてホームランいっぱい打って不惑だみたいなことを言って、ああいうのは好きなんだけど、大体僕はこう七十にして自重とかね、そういうなんだっけ、そうじゃなかったな、なんかこうノリを超えないやつですよね。なんかね、なんで七十だったらノリを超えないんだって、ノリ超えてる七十はいっぱいいるぞって思うんで、うちの親父とか、まあいいんですけど、まあそういうようなことでですね、こう、なんちゅうのかな、グレードが一つずつ上がっていくというのは、ロールプレイングゲームだけにしておいてほしいと思うんですね。で、だってグレードはどんどん年を減るに従って下がっていくような感じもあるわけじゃないですか。だから、その、なんで上がっていくっていう、どっから来るんだ、それはって。上がる努力をしろってことなんだけど、そのような努力は断じてしたくない人間なんで、やっぱりこう、好きになれないわけですね。で、子供はなぜ遊ぶのかと、なぜ大人は問うのかってことだと思うんですね、僕はあのタイトルは。子供はなぜ遊ぶのと、どうしてあなたは疑問に思っちゃうんですか、だってあんた子供だった時遊んだでしょうっていうことを暗に言ってる気がするんですよ。子供はなぜ遊ぶのかがわからないというのは、ことはなぜあなたに起きてしまったんでしょうかと言ってるように聞こえるんですよ、あの本は。まあそれこそ深読みしすぎなのかもしれないけど、深読みさせてるんですよね、あの人って。だからこういう読み方をしちゃうわけですね。で、その子供はなぜ遊ぶのかというのはですね、そもそも子供は遊べるのかっていう問いと関係があるような気がするんですね。ここで思い出すのは、河合駿さんが昔っていうか、割と晩年にある学校で、お人形劇やってた時に、あのお人形には後ろに棒がついてるとか、そういうことを大声で指摘する子供がたくさん増えて、とても悲しいことだみたいなことをエッセイっぽく書いていて、まあいかにもそういうことを書きそうだと思ったんだけど、そこに自閉的なものを見るっていう感じなんですよね。これはつまり、後ろに糸があるとか、なんかこうボッコで立てている棒を見るとか、そういうのは遊べてないってことだっていう話で、非常にユニゴットを連想させるんですよ、この話それ自体は。やっぱりユニゴットっていうのは、人形を見た時、子供がそこに、まあ要するに、ちょっと河合駿さんっぽく言うと、こういうのは大体間違ってるんですけど、魂を吹き込むとかっていう話になるわけじゃないですか。で、魂を吹き込むのか、セクシャルを吹き込むのかは、まあ非常にどうでもいい、どうでもよくはないんだけど、僕は前者でセクシャルで説明つくんじゃないかなとそこは思うんですけど、多分そうじゃないのかもしれない。アルファ要素でもいいんですけどね。いずれにしても、そういうものが働いて、人形が生きている、生き生きと感じられないわけですよ。遊べない子ってのは。つまり、ここにはですね、私は、遊べること、遊べない子がそもそも言うるっていうのが、まず、ユニコットの提起している問題だと思うんですね。問題提起だと思うんですよね。みんなが、すべての子が遊べるわけではないと。で、大人がですね、子供はなんで遊ぶんだろうって疑問に思ってるということは、その大人は子供よりは遊べなくなってるってことを暗に言ってると思うんですよ。でも、にもかかわらずですね、お母さんは子供と遊べるじゃないですか。少なからぬお母さんが。と言いながら、遊べるのにもかかわらず、子供はなんで遊ぶんだろうとそのお母さんは思ってるとすると、非常に面白いことが起きているわけですよね。遊べるのになんで遊ぶんだろうって、じゃあなんであんた遊んでるんだっていう話になるわけですよ。で、当然子供と遊ぶのが上手い大人もいれば、得意、下手な大人もいる。で、私、あんまり上手くないんですよ、子供と遊ぶのは。でも私は、自分が遊ぶのは決して下手ではないんですよ。私はあの人形とかにものすごい感情移入できちゃう方だったんですね。どっちかというと。つまり遊べる方の子供だったんですよ。ただし、私は遊びすぎちゃうんですよ。この遊びすぎてしまう問題っていうのは、自然と解決できない人間っている。子供の時そうなんですよね。藤原直樹さんがまたこれも面白いことを書いていて、はい、お味噌汁よとかって、ままごとでやるじゃないですか。 で、それに対して大人が、それはお水だけど本当にお味噌汁だと思ってるのっていうと、冗談じゃないお水よって言うと。つまりそれが何だかが分かってないわけじゃないと。それに子供というのは、はい、時間が来ましたからご飯ねって言うと、片付けもせずパッと、よく怒られるんだけど、パッとやめますよね。パッと。移行空間っていうのは即壊れますよね。ところが僕は、あれができない子だったんですよ。割と、はい、ご飯よと言われてるのに、ままごとのことについて考え続けるとかやっちゃう人間だったんですよ。で、非常に空想癖が強いところがあったんですね。あれは、まあ、よしあしで言うとどうかっていうことなんだけど、私はあんまり良くないんですよね。で、これがなんで良くないのかの説明が、メニコットで分かったんですよ。私としてはね。なんでここで私が移行空間をパッと手放せず、違う移行空間にそれこそ移行できなくなるのかという、つまり遊びから遊びへと移る上で移行対象っていうのが出てくると思うんですけど、さっきまではままごとセット。今度からは本当の茶碗っていう風に切り替えるわけなんだけど、私はこの切り替えが聞きにくい人間だったんですね。人間なんです。今でもそういうところあるんですよ。で、これが私は3ヶ月チャレンジみたいなサービスには不向きかなと思ってたんですけど、必ずしも不向きじゃないなと最近考えるようになっている時に、ミニコットが目に入ってくるんですよね。この切り替えが聞けばいいってもんじゃないけど、聞かなきゃ困るってところがある。いかにもミニコットらしくなってきてるんですよね。その移行空間は外側からもたらせる空間であり、内側から作り出す空間であるという、要するに主観でありも客観でもあると言って、何にも言ってないのと同じだと先日山崎孝明さんが YouTube でおっしゃってましたけど、何にも言ってないようなことを言うわけですよ。長くて短い鉛筆みたいなことを言ってるわけですよ。意味ないだろそのような言説は、言葉としてはですね。でも確かに移行空間とか可能性空間とか夢空間とか、それこそままごとの空間ってなんだよっていう感じなんですよね。例えば砂場でままごと遊びをしている2人の子供がいました。そのままごとの空間らしきものって確かにみんなの目に見えますよね。だから主観的な空間じゃないですよね。しかしその空間どっからどこまでだって言われると、いや砂場のその線までですとかいうやつはちょっとおかしいって感じがしますよね。つまりその空間は区切れないのに、空間がそこの空間だけ別空間としてあるっていう、要するについたてがないわけです。このついたてって非常に大事なキーワードだと僕は思うんですけど、ウィニコットの話ではですね、いずれにしてもついたてはないわけですよ。このついたてをある意味作るのが不正原理ってもんだなとよく私は思うんですね。つまり父親原理というのは、まあ言ってみれば可能性空間とか夢空間を安全な空間としてくれるものなんだと思います。それを母親が用意するっていうことは非常に多くありますけど、まあ、誰が用意してもいいんですけど、要は父親原理っていうのはですね、まあビヨン的に言うコンテナをある意味環境的に提供するのが父親原理かなって私は最近思うんですよね。ただこれはある意味自発的に作り出されるものでもあるんですよね。ただその安全をある程度保障する、安全保障の世界なんだけど、安全をある程度保障するのが、まあ、父親という存在の役割かなと。母親原理だけでもこの夢空間はできるはずなんですけど、アルファ機能を提供することによって、このカップがお茶碗、このカップはこのボッコはお箸みたいな、これがまあアルファ機能ですよね。要するに、でこれにそもそも乗っかれないという問題、遊べないという問題そのものは、これは要するに二者関係の非常に最早期の問題だと思うんですね。だから子供はなぜ遊ぶのなんですよ。要するになぜ遊ぶのかは言語化されないっていうことなんですね。ビヨン流に言うと、アルファ空間、アルファ要素と夢空間でとどまっていて、なぜこれをどのようにやってるのかっていうことになってくると、ビヨンのその言葉みたいにアルファ機能とかいう意味のない言葉になっちゃうわけですよ。アルファファンクションなんていうのは変数ですから、これについて定義できないから仮説的にアルファって言ってるわけで、これを最近その私が買ってきたバカ高い本ではアラン・ショーっていう人がですね、脳神経科学的にアルファ機能を特定していこうみたいな、そういう極めて野心的なことをやってるわけですよ。あれだからビヨンが出てくる脳科学の本というですね、まあある種の人はすごい好きそうだなと。私はこういうのはほどほどなんだろうと思うんですよね。どうせそんなことは 確定できない話だと思うんで、いずれにしてもでもこういう機能が脳にもあってアルファ機能を発揮するっていうのは自覚的にやることではないということで、子供はなぜ遊ぶのっていう問いが出てしまうわけですね。子供と遊べるのに、子供が遊ぶことは知ってるのに、かつて子供だった時に遊んだのに、なのに子供はなぜ遊ぶんだろうには答えられないという、つまり今流行りの言葉で言うと言語化できないというのは、つまりこれは言語水準では行われてないことだからなんですよ。言語水準で行うことは遊びの空間をセットするとか、そういうことでしかないんですよ。遊びの空間セットしたからといって子供が遊べるとは限らないですよね。それが河合駿さんが提起したやつじゃないですか。わざわざお人形劇やってきたのに、作ってきたのに、それも多分業者さんだからプロなのに、でそういうことをやれば昔の子はみんな楽しめていたのに、つまり昔の子は簡単に言うと油断できていたのに、今の子の方が安全保障にうるさくなってるわけですよ。不正原理を求めてしまうわけですよ。ここが安全だという確信がなければ、私たちはその遊びに乗っかれませんというふうに子供が警戒しているわけですよね。どうして警戒するのかということと、その子たちは遊ぶ能力をそもそも持ってるのか、それとも今は警戒しているから控えているのか、そうするとある意味不正原理が機能していないせいなのか、母性原理が機能していないせいなのか、もうちょっと言うとアルファ機能が発揮できないとか、発揮できないかどうかをまず問題するべきですよね。ここはもう不正原理はほぼ関係ないわけですね。再送機の問題ってやつですね。まあ、関係あんのかもしれないけど、いずれにしても何よりもまず求めたいのは、そのアルファ機能そのものをもっと強くするということだと思うんですけれども、そうじゃなくてアルファ機能はあるんだけど使ってないっていう、今使ってない、これはだから危険だっていうふうに考えている。これは不正原理的な話でもあるし、母性原理的な話でもあるんですね。多分要するに何らかの形で危険性を感じてしまうわけですよ、アルファ機能を発揮する上で。だから子供たちはお人形さんのその物理的形態についてちゃちゃを入れるっていうことによって、自らが遊びにはまり込まないようにしているわけですよ、きっと。こういう話の延長線に昨日言っていたような、私はローゼンフェルドの総的防衛って、防衛ですからね、結局そういう時子供たちってすごい元気になってはしゃぐじゃないですか。だから非常に総的になると思うんですよね。で防衛ですからね、やっぱりね、総的とはいえものすごく元気になるような顔をして自分の中の不安というものと戦ってるわけだから、やっぱり防衛なんですよね。でこの種の防衛って結局それは非常に抑うつ的な不安でもあると思うんですよ、もしそういうことであるならば。なんだかんだ言って自分ってものをよく知っている面があるわけですよね。決して迫害不安、まあ迫害不安は当然あるにせよ、抑うつ不安的なものが自分が変化してしまうことに対する予感と恐れみたいな、だからすごい難しいんですよね。それは迫害的にも思える、非常に現象的な恐れにも思えるんで、ただなんとなくここら辺のことを多分藤山さんが、同じ文脈じゃないんですけど違う文脈なんですけど、エディプスの賭場口っていう表現を取るんですよね。だからこうエディプスの門の前で立っているみたいな、くぐるかどうかで何か悩んでいるみたいな、そういうニュアンスを感じますよね。三者関係に入るということへの不安があるみたいな。で、それは二者関係の世界であることじゃないですか。二者しかいないわけですよね。母と子しかいない世界。で、その世界ですら遊べるか遊べないかで何か悩んでいるみたいな、そういう、ただそれは遊ぶ能力はあるって感じはするんですよね。ただ発揮できる状況にないっていう恐怖を抱いている、不安かな、やっぱりな、不安だと思う。遊んでるのはやっぱ危険ですからね。今パッと思い出したんですけど、時々私全然見てないんですけど、 Facebook とかに女王の教室の CM が流れてくる、なんか多分ネットフリとかでアマプラかな、見られるんでしょうけどね。でそこになんかこう物々しい、その女王の教室は怖い女の先生がなんか説教するんでしょう、知らんけど、僕は CM しか見たことがないんで。でそこでなんかこう日本という国はこうお金持ちとか一部特権階級が楽しくやれればよくて、他の人は何も考えないように漫画とかテレビ漬けにされてぼーっと過ごしているから 大したことに興味も持てず、なんかこう自民党とかに票入れちゃうんだよみたいなノリなんだと思うんですけど、そんなことは言うとさすがに問題になるから、そこまでは言ってないと思うんですけど、まあ要するに何も考えずに政治的な興味も持たずにっていうような、そういうことを書いてあって、これがつまり遊べない話だよなっていう話をなんとなく僕はイメージしたんですよ。その一部特権階級さえ楽しくやってればいい、その特権階級はどうやって楽しいことをやるんですかね。私それは非常にこの種の話が出るとまあいつも考えるんですよ。いや、なんかそれ漫画とかテレビとかを見ている人たちの方がよっぽど楽しそうで、なんで一部特権階級の人たちの方が、お金は持ってるかもしれないけど、その人たちはどうしてそっちの方が楽しいんだろうっていうのが非常に気になるんですよ。だってあれじゃないですか、考えようによるけれども、昔江戸時代ってすごい独特の体制でしたよね。まあ建前なんですけど、所詮は結局天皇陛下っていうのは当時はあまりにも偉い人だから、そういう政治とかを政治とかくだらんことはやらないわけですよ。そんなのは徳川家とかにやらせておくわけですよ。この話って天皇家の方が当然得をしているっていう建前なわけじゃないですか。建前ですけど、要するに政治に口出しすんなってことですけれども、でも結局のところそれは建前ですよね。建前ですけれども、ある意味それによって享受させられているもの、無理やり享受させられているようなところあるけども、享受しているものがあるわけですよね。だから口出しをしなくていいけど、あなたたちはその義務から免除されますからっていう部分があるわけじゃないですか。だってテレビとか漫画を見ておいて、いや政治のことは我々に任せておけ、一部特権階級が頑張るぜっていうのは、なんか特権階級の方がなんで得をしてるって言えるんだろうっていうのが非常に僕には気になるわけですよ。だって最近は、その昔は知りませんけど、昔はっていうか僕は知ってる時代ですけど、女王の教室だった頃はまだ漫画とかそういう地位だったのかもしれませんけど、今なんかもう北斗の拳の絵がイタリアのウィッチ美術館に飾られてる時代ですから、つまり漫画の地位とかめちゃくちゃ高いじゃないですか。ほとんどこう世界超一流のあれですからね、なんかこうルネサンス期の絵とかと一緒に並ぶわけでしょ、北斗の拳の絵が。そういう時代に漫画を読むっていうのはなんか非常にあれですよね。夏目漱石が、それからの永井大輔、まああれもちょっと皮肉なんですけど、高等遊民という言い方をしてますよね。そういう働くとか経済とかそういう下賤なことはしないわけですよ、高等遊民は。遊んでいると、遊んでぼーっとしているうちに、一部特権階級がこうなんか政治とか経済とかにすっげえ詳しくなっていい思いをしてるって話を読むたびにですね、いやだけどその政治とか経済とかに必死になってる人たちは、要するにめちゃくちゃ恐ろしいと思ってるわけじゃないですか。いや、トランプもいるしね、プーチンもいるし、いつ株が下がるか原油が下がるかって気をもんでるから、一生懸命なんか超分厚い経済学とかなんかなんとかとかの人の読んでいて、一生懸命勉強して少しでもお金を儲けようとしていて、当然漫画とかをぼーっと読んだりする暇はないわけですよ。それ楽しいのかなっていう感じなんですよね。なんかこう何にも興味を持たずにアハハって漫画読んでるって、実際はそういうふうには生きられないんだけど、そういう方がよっぽど楽して生きてるように思うんですけどね。だから私はそういうこう寸暇を惜しんで最先端のニュースをチェックするとかやる気が全くしないんですけれども、だからそういうことなんだと私は思うんですよ。ものすごくそういうことだと思うんですよ。つまり遊べるということは油断しなきゃできないことなんですよ。で、一見したところ非常にカリカリと何かをやるっていう風にやることはですね、その価値観変わりますからね。だから漫画の地位って変わるじゃないですか。この価値観っていうのはでも変わるんだけれども、このスタンスっていうのは決してなかなか変わるもんじゃないですよね。なんか一生続くじゃないですか、そういう話って。不思議と一部特権階級の人っていうのがこう、いやすっげえ株で儲けたからもう俺いいわって言って、そういう人もいらっしゃるんだけど、早期リタイアみたいな、意外と続かないんですよね。多分これはですね、働き者だっていう言い方もできると思います。でも私はどうしても対象関係で物を見たくなるんで、いやそれ不安なんだろうって感じがどうしてもする。非常に脅迫的に仕事なり良い悪いではないんですよ。不安だからやるっていうのは別に理にかなってるわけじゃないですか。 不安だからお金を1円でも多く貯めておかないと、やっぱここで満足したら終わりだろうみたいな。よく言うじゃないですか。満足したらそこで終わりだからっていう。だから満足しないわけじゃないですか。でも満足しないというのは不満だという言い方もできますけれども、不安だという言い方の方が近い気がするんですよね。つまりその女王の教室で言われていたところの、そのぼーっと漫画を見たりテレビを見たりして、騙されているっていうのが、つまり母子一体の世界ってことなんだと思うんですよ。でもここをみんな求めてると僕には思えるんですよ。最終的には。ここは松木邦洋さんが非常に、鋭いというか、鋭いよな、やっぱりと思うんですけど、世界中にユートピアの絵はあると。極楽浄土の絵もあると。そこに人が一人でいるという絵は私は知らないと。まあ、あるのかもしれないよっていうニュアンスが、いかにも松木さんらしいんですけど、私も一つもない気がするって感じがするんですよね。人間は常に2人はいる、最低でも。つまり人々が求める究極のユートピアと呼んでるものは、母子が一体だった、生まれたその日に母親のおっぱいしか見えなかった、あの日のことを、あの日の記憶をユートピアと呼んでるに過ぎないんだっていう、これは暗にそれを言ってると思うんですよね。いや絶対アダムとイブだよなっていう、アダム一人だけで天国だわみたいな世界が描かれている試しがない。引きこもっている人がよく言うじゃないですか、一人っきりでいいんだと、人なんか煩わしいから私は実質に一人でいるんだみたいな。でもウィニコットがここに非常に皮肉っぽいことを言ったわけですよね。引きこもっている人は、その引きこもった空間の中で母親と二人っきりで幸せに暮らしている、ただしそれは自分の心の中で作り出した母親だって、そういうようなニュアンスですよね。だって最早期の記憶ってどうしてもそうなるじゃないですか。最早期の記憶って、つまりこれが例のあのウィニコットの名言なのか、ちょっと微妙な名言なのか、一人でいる赤ん坊などというものはいないってやつなんですよね。赤ん坊というのは一人では生まれてこられないんですよね。どうやったって、突然生まれてきましたっていうことでない限りはそういうわけにはいかないんですよね。なんかマクベスを思い出しますけどね。で、こういう話になった時に子供はなぜ遊ぶんだろうってことなんですよね。だいたいシグナルとシグナレスもそうですけど、絵本作家とか童話作家の手にかかると、超実務的な、つまり時計とか信号機とかそういうものが全て遊びの対象になってしまうじゃないですか。まああれをアラン・ショアの博士あたりに言わせると、つまりそれは右脳で物を見てるってことになるわけだけれども、あれはグリア細胞とかね、そういうやつだということになるんだと思うんですけど、いずれにしてもまずは光をアルファ機能によってアルファ要素化しなきゃならないじゃないですか。丸いなとか赤いなとか、そういう、それがこう、要するに子供が雨が降ってきて感動すると、あとかって一生懸命親に知らせようとするあれですよね。雨ってほとんど見たことがないわけですから、子供は。でもすでに雨の何たるかは分かってるわけですよ。外にいると濡れるとか、あんまりそういう時は外に行かないとかを何となく体験してる。だから1歳半ぐらいになってくると、とかって言うわけですよね。あれがアルファ要素の世界なんだと思うんですけど、言葉のない世界ですよね。で、ああいう時に限って子供はそれで遊ぼうとするじゃないですか。つまり人間というのは多分それを備えて生きてきている。アルファ機能を発揮したその瞬間に起こることは遊びなんだっていうのが、まあウィニコット的だと思うんですよね。で、情的になってくると、いやいや遊んでる場合じゃないからみたいな感じで、遊びは一切廃止しましょうみたいなノリになりかねないわけですよね。幸せになるために遊んでる場合じゃないんですっていう、実にこう、実に逆説的な主張がそこで出てくるわけですよ。つまり遊べるほどこの空間は豊かではないんだから、鎧を着て軍事的にがっちり固めておいて、全てに安心しきったら遊びましょうって言うんだけど、その日はやってこないわけですよね。ここが非常に不思議な世界ですよね。あれですよ、この実験は私はすでになされていると思うので、結論だけは先に出ちゃってると思うんですよ。まあ、いろんな人がいるんですけれども、世界一の金持ちになった人、あの人が警戒感いっぱいだったから、まあ、あの人はお母さんがいけないんだと思うんですけどね。とにかく警戒心でいっぱいだったから、世界はコレラ菌とかに満ち溢れているっていうふうにお母様が、だからすっごい子供の頃体を丁寧に洗われてたから、彼はラスベガスに自分が作った最上級のホテルを一棟丸々 自分が所有していて、その最上階のスイートルームに入っていって、で手袋をはめて直接触れないようにして、グレン・グールドというピアニストもよく似ていて、絶対に大丈夫なポーランド水を常にこう取り寄せて、それだけを触ってたから、どうしても部屋は汚くなるっていうね、逆説的なことが起きるわけですよ。だって掃除できないんで、で人を呼ぶこともできないんですよ。 だってその人は危険な人だったら困るじゃないですか。だからいつもそうなんですけど、世界一の大富豪だからすごい困るわけですよね。連絡取りたい人いっぱいいるんだけど、その人とはどこにいるかが常に分かんないっていう状態になってしまってるわけですよ。それが一見にすっごい安全そうなんだけど、自分の身の回りのことはそんな大金持ちなのに全部自分でしなきゃなんないじゃないですか。しかも手袋はめて、ここの道しか歩けないみたいな道だけ歩くわけですよ。でも絶対安全ってそういうことですよね。やっぱりね、危険なわけだから、どこにどういうものが潜んでるかわからないわけだから、だからそういうことを、その私は不正的に完全に保証するっていうことは土台無理だと思うんですよね。だって世界一の金持ちになってもそれが実現しないのに、私のような人間の金でそんなもの実現するはずがないですよね。軍事っていうのは常にそうですけど、今も国会で論戦してますけど、お金がかかるわけですよ、ものすごく。相手よりは金持ちじゃないと基本的に喧嘩には絶対勝てないわけですから。で今は相手よりお金持ちになったからって勝てるとは限らないですけど、いずれにしても莫大な金がかかるわけですよね。ところが一番遊べてるのは子供なんですよ。全然金を持ってなかったりするね。で河合駿さんの話っていうのも非常に皮肉なわけですよ。昔の子供の方が遊べてたってこと、昔の方が危険じゃないですか、世の中は。お金もないし、だけど昔の方が遊べてたと。つまり遊ぶための安全というものはほどほどでなければならないわけですね。このほどほどがグッドイナフっていう言葉になっちゃう。っていうかイナフですよね。グッドじゃなくてもはやイナフ。でもイナフそれ自体に意味は全くないので、何にもないので、ほどほどって言ったってほどほど人によって全員違う。だから主観的であるとともに客観的という全く意味のない言葉が出てくるわけですよ。子供は別に何によって守られてもいないんですよ。しかし守られているというふうに確信すると遊べるわけですよね。ポイントは遊べさえすればいいんであって、この安全は所詮は安全なら遊べるわけじゃないんで、安全だと思ってる時に遊びの能力を発揮して初めて遊べるのであって、遊びの能力を発揮する気がなければ、どんなに安全でもやっぱりこうラスベガスの最上階で殺菌消毒を徹底的に施された部屋でっていう話になっていくわけですよ。絶対の安全っていう、そのほどほどではいけなくて、本当に客観的な安全っていうものを求め始めると、それだけで多分先に一生費やさなければならないわけですよね。決してこう一部特権階級になってついにユートピアが手に入りましたってことが起こらないわけですよ。だってそこに2人いるんですよ。人間が描くユートピアの世界は常に2人以上がいるわけですよ。本当に自室に引きこもって一人きりになっている人こそが幸せ、間違いなくそこがユートピアだというならば、私はこれはもっとポジティブに流行ってると思うんですよ。今の時代それを達成できる人は少なからずいますから。私のお金じゃ全然無理だけど、私の10倍以上の収入を得てる人は少なからずいますから、みんながみんなそれをやって間違いなく幸せですっていうことになっていればですね、私戸和田海斗さんが以前それこそ私も今耳に入れてますが、アップルのエアポッツつけて毎回のように登場するお金持ちの人の話を、カウンセリングの話を読んだことがあって、偽装も入ってると思うんですけど、でもそもそもああいう話が始まるということはですね、戸畑海人さんはそこそこというか有名な方だし、カウンセリングもいっぱい受けてると思うんですね。受け持ってると思うんですね。つまり典型的なパターンの一つだったと思うんですよ。お金に不自由せず、何回か奥さん、つまり結婚したり離婚したりをしていて、でカウンセリングを受ける。で一人っきりがいいんだったらカウンセリングっていうものほど矛盾したものはないですよね。カウンセリングを受けると途端に二人になってしまうんで、そして絶対安全っていうところも壊れるわけじゃないですか。だって自分の秘密かプライバシーを晒していくわけですから、それは全然安全ではないですよね。いや守秘義務があるじゃんって、この辺に不正原理が働くんだけど、ありますが だけど喋んない方が安全ですよね。守秘義務があろうとなかろうと相手に。だから2人というものを必要とするというのはですね、全く必要としないはずの人が必要とするということは、で、十和田海人さんのそのカウンセリングのところで一番語られていたのは、その人の自慢話が延々続くって話だったわけですよ。これは何を意味するかというと、聞き手を欲しているってことですよね。お母さんちょっと聞いてよっていうやつですよね。かけっこで一番になったんだけどって話ですよね。これはそれだけではやっぱりまとまらない話なんですよ。かけっこで一番になっただけでいいじゃんって多くの人は言うんだけど、これがまさに女王の教室じゃないですか。かけっこで一番になるのが、そういうことをやっているうちに努力をしない人たちは置いていかれるって話なんだけど、ところがかけっこで一番になった人は一番になったぞっていうことをみんなに見てもらいたいわけですよ。観客がいるわけですよ。だから私は絶対にああいう風な世界っていうのは来ないだろうなって思うんですよ。究極的にはよほど病的な世界になってしまうんです。本当にそういうなんつうかユートピアに住む特殊な人とっていう話をいくらしても、どっちが幸せかが何とも言えないところにいろんな問題というのかな、本能ではないんですけれども、でもやっぱり一人で生まれてくる赤ん坊はいないんですよね。だから子供はなぜ遊ぶんだろうと大人はいぶかしく思いながら子供の遊び相手をするんですよ。この構図はなくならないと思うんですよね。人間が人間やってる限り、人間が人間じゃないものになれば話は変わってくるかもしれないですけれども、人間が人間じゃないものになったらもはや人間のカウンセリングってものもないでしょうし、精神分析なんてましてあるわけないですしね。